新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第685回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。はい、まずはお知らせです。Google もしくは Yahoo でですね、株式会社カタカナで e-medic というふうにですね、入れていただきますと、私の顔写真が写っているですね、会社のホームページが出てきます。でそちらに行っていただきますとですね、私がですね、過去に開催しましたセミナーの動画の方をですね、5本、合計ですね、9時間23分ですね。かなり長い、ボリュームのある、5個のですね、セミナーの、動画の方をですね、見ていただけるようになっておりますので、こちらはお金もかかりませんので、ぜひ、こちらのホームページの方に行っていただいて見ていただければなと思っております。じゃあその5本の動画というのが、どういう動画かと言いますと、1本目がですね、99%、失敗しない新規事業の作り方ということで、私がですね、今までですね、数十個の事業を作ってきた、それをどういうふうに、事業のネタを見つけて、どういうふうにやってきたのかという、事業を見つけるための、そして新規事業を組み立てるための、テクニックをですね、お話をしている動画が1本目となります。で、2本目がですね、社員1名、コネなし、事務所なしから、運や偶然性を排除したノウハウで13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開ということで、私が当時もこれ13年、実際14年、15年ぐらい前ぐらいに何もない状態から今の状態まで、どういう戦略を取ることでここまで来たのかというですね、かなりですね、本質的なと言いますか、テクニックではない、もっと根本的な考え方についてお話をしている動画が2本目となります。で、3本目がですね、一般人が0から10年で純金融資産10億円、30年で30億円から50億円をリズメで作るための現実的な方法ということで、資産10億円という方はね、不動産投資とかやってるとたくさんいらっしゃるんですけど、これほとんどがですね、借金なんですよ。そうではなくて、借金を引いた純金融資産で10億円というのは、現実はなかなか簡単なことではないんですけど、これって実はね、やり方によってはゼロからできるんです。それをどういうふうにして、じゃあ10年で10億円とかっていうのを作っていくのかという、おそらく、親がお金持ちではない、遺産相続もできないという、私と同じような方ができる唯一の方法を説明をしている動画が3本目となります。で、4本目がですね、人生を豊かにする、究極の時間管理術ということで、世の中にはですね、時間管理の本っていうのが本当にもうたくさん、何百冊も、もしかしたら何千冊もあると思うんですけど、私がですね、いろいろな本を読んでもずっと時間管理っていうのをどういうふうにやったらいいかなというふうに試した結果、おそらくこういうやり方が無理なく、そしてより、仕事もそうですし、プライベートも豊かにする。両方を豊かにするような時間管理術というのはこういうのかなということで、私が実際に実践しているやり方っていうのを解説している動画が4本目となります。で、5本目がですね、人生100年を最高に生きる戦略ということで、世の中の本とかセミナーですとですね、ファイヤーもそうですけど、お金だけあればもう引退して幸せっていうふうな論調がやっぱり世の中多いんですけど、私の周りでですね、本当にお金持ちの方たくさんいます。何億、何十億、それ以上お金を持っている方、資産を持っている方っていっぱいいるんですけど、じゃあ、その方たち全員が幸せかというとね、そんなことないんですよ。やっぱり不幸なお金持ちっていうのも方もたくさんいらっしゃるんです。そうならないために、 結局は何のためにお金を稼ぐかというと、幸せに生きるためだと思ってますので、これからまあ100年、人生100年時代という中でどういうふうにな考え方をしていけば幸せに生きられるのかなというような戦略をお話をしておりますので、この5本をですね、ぜひ9時間以上の動画ですけど、無料で見ることができますので、株式会社 eMedic というホームページの方に行っていただいて、見ていただければなと思っております。
今回は前回の続きの回となります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あとは僕が、あともう一個ですね、実際に過去に、関わったというか、
はい、
あの、美容師の方で、
うん、
その、高齢者の、はい、まあ、おばあちゃんですよね、まあ、ある意味、はい。もうほぼもう、LP も、
うんうん、
70代、80代ぐらいの人、なんですよ、写真が全部。だからそういう方に特化してるっていうことで成り立たせてた方がいらっしゃるんですよ。
はい、
ですので、まあ、あの、必ずしもアレルギーがということではないんですけど、僕はなんかこのアレルギーというのが今後減ることないじゃないですか、アレルギー体質の方って。減ることがない上に悩みがものすごい、きついというか、
うん、
中で、僕はやっぱり悩みに特化する。で、あとね、僕のね、友人、
はい、
その友達、僕がですね、まだ、石原さんと知り合う前かな、2005年だから、石原さんと知り合うか知り合う前ぐらいに、美容師をやってた方がいるんですよ。うん、
はい。
で、その方、ですね。まあ、僕が、もうちょっとアドバイスをしてたんですけど、
うん、
最初美容師から独立して普通に独立ができないってことで、
はい。
最初アロワナ屋さんやったんですよ。
ん？
アロワナ。
アロワナ、熱帯魚みたいな。
しかもアロワナを仕入れができないので、
はい。
日本各地のそういう、輸入、魚を輸入する大元みたいなところと、コネを作って、はいはい、あなたに、が欲しいアロワナ、なんか、金のアロワナとかあるんですよ、
うんうん。
それを探しますっていうマッチングビジネスみたいにやったんですよ。
なるほど。
それかね、それ無在庫だったんですけど、やっぱうまくいかなくて。
あ、そうなんですね。
うまくいかなかったんですよ。
で、
理由としては、本当に珍しいやつ見つけましたよっていうと、それって、有名な、結構有名な熱帯魚屋さん。
うんうん。
が、自分のホームページにも出しちゃってるんで、バレちゃうんですよ。っていう、そういう問題とかがあって、しかもよくよく調べたら、熱帯魚屋さんの大元は日本に何個かしかなくて、しかも好きな人はその大元知ってるっていう、これだから大問題になっちゃう。もうその問題というか、マッチングが成り立たないんですよ。お客さんが大元を調べられるっていう、ちょっと地獄のようなビジネスになっちゃってる。なので、その方は、で、その後、僕話をして、まあまあ、僕結構相談を受けてたんですね。僕年下で。
はい。
何やったらいいっすかねっていうふうになった時に、うんうん、やっぱり美容師じゃんって、美容室って髪切るビジネスやろうよ。ってなったわけです。まあ当たり前ですよね。
うん、
でも店舗はやっぱりリスクがあるってことで、うん、彼が悩みを、当時2005年ですよ。
うん、
悩みをいろいろ調べてた結果、
うん、
あるところに、勝機を見出したの。それが何かっていうと、
うん、
訪問美容なんですよ。
へ、
訪問で髪をカットするんですけど、誰にカットするかっていうと、老人ホームなんです。
う
ん、で、当時、老人ホームの、まあ、おじいちゃんおばあちゃん、おばあちゃんですよね。
はい、
まあ、ちょっと地方が入っちゃってたりとかすると、うん、普段、家族がいないんですよ。
うん、
で、その当時、今はわかんないんですよ、
うん。
2005年なんで、18年前。
うんうんうん、
だから僕がだから本当にアトピーの性皮膚炎のビジネスやってた終わりかけの頃です。
はい。
独立して、僕が独立して2年ぐらいなんで、その頃って、そういう業者さんって、まあある意味ちょっと言い方良くないんですけど、
うん、
おばあちゃんとかが、まあ、よくわかんないこと、いいことに、
うん、
もう、なんか来て、1日でも、まあまあ、適当に切っちゃうんですよ。
うん、
でも結構なお金取るんですよ。
へえ。
っていう、そういう感じで、でも、しかもたまに息子さん、娘さんが来るわけですよ。
うん。
すると、なんかもう、 バサンって切られてるんですよ。わかります？適当なんですよ。いい感じになってないんですよ。でも、まあ、やってくれてるからっていう、その病気とかで、まあ、寝たきりとか。だから、親って、その息子さんとか娘さんも、わかるけど、なんかまあ、カットしてくれるだけ。で、しかもそれって、そこの職員はカットできないんで。で、寝たきりとかだと意外と大変じゃないですか。
そうですね。先発するだけでも
大変。そうなんですよ。で、暴れちゃったりなんかしたら大変じゃないですか、ハサミ持ってる時。っていう中で、彼が何に見出したかというと、そこに、おしゃれさを出そうと。っていうことで、その彼、技術結構すごかったんですよ。まあ、おしゃれにできるんで、そういうおばあちゃんとかおじいちゃんに、めちゃくちゃおしゃれにしちゃったらいいんじゃないのかっていうことで、で、さらに、妹がネイリストだったんですよね。だから、ご本人とかご家族が望めば、ネイルもやってあげようっていう。綺麗にしちゃおうっていう。
元気になりますね。
それを、で、ただ、そのために何をやったかっていうと、クライアントが一人もいないんで、老人ホームに飛び込みで行って何度も行って、で、大体どこかの業者が入ってるんですよ。だから、まずは無料で一回だけやらせてくれと。で、そういう他の業者が入ってるのに、それをやらせ、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんですね。何十人かもやったら、そのおばあちゃんも、まあ、鏡見て嬉しい。ご家族も嬉しい。そうすると、職員も、まあ嬉しいから、まあ別になんかもう場合によってもスイッチしてもいいからみたいな業者を。
評判も上がりそうですね。
はい、もしくはもう、スイッチはできれば付き合いでできないけど、オタクがいいっていうのは別にオタクが勝手にやっていいよみたいな。
そうですね。
風になっていったのが2005年で、彼が一人で始めて、で、今ですね、最近、彼のホームページを見たら、スタッフ90人、派遣スタッフ、美容室、病院の。
すごい。
そうなんですよ。で、何がすごいって全部リピートなんですよ。だからリピートビジネスなんですよ。で、店舗ないんですよ。
ああ、そっかそっか。
でも、やっぱり特殊ノウハウが絶対を構築してるはずなんです。だってやっぱり、みんながみんな、笑顔で、よく来てくれたねっていうおばあちゃんばっかりじゃないわけですよ。
そうですよね。
ちょっと地方になっちゃったりとか、いろんな理由で、まあ、普通にカットするのが難しい方もいるわけですよ。っていう中で綺麗にするっていう。いや、まあ多分、ノウハウ絶対必要ですよね。
そうですね。結構髪質もね、老人の方変わってきますしね。肌も弱
く。はい。で、じゃあ寝たまんまでどうやってやるんだとか、っていう中で多分、それで、十何年でものすごい事業拡大されて、で、本人はもう途中から営業だけやってるっていう。で、それも本人が言ってたのが、
はい、
で、それまでは彼、確かね、一番最初、原宿のややカリスマ美容師だったんですよ。
あ、そうなんですね。
元。でも給料安すぎて辞めたっていう。
カリスマでも。
カリスマなのに本人が思ってるほど、オーナーで全部持ってかれるっていう。
なるほど。
そうなんですよ。カリスマ美容師がちょうど流行った時期に本人もカリスマで割と雑誌に出たりとかもちょっとしてたような、ただお給料とかもついてってない。で、あとはやっぱり結局その部下の育成とかが大変すぎたっていう、中で、全く最初同じこと言ってたんですよ。本当は、もうめちゃめちゃこだわった美容室で、世界観もこだわって、いいところに、おしゃれなところに出して、本当に自分がこだわったカラーとか髪型にやりたかったけど、そこでは勝てないんで、おばあちゃんに言ったんですよ。
そっか。
で、結果的に感謝されるようになって、後から、あ、これありかもっていう、それが1年2年遅れ、後からついてくるっていう感謝が。そうなんですよ。
うまくいった時の後に実感値が後から来るんですね。
そうなんです。だから僕これも全く同じだと思ってるんですよ。
確かに。
なんか生地、かっこいいっていう感じで、例えば大手の美容室でやってるってことはかっこいいわけですよ。だっておそらく内装もいい感じの、まあ駅から近いところの駅ビルに入ってたりとか、いいところにあるわけじゃないですか。で、そこで店長やってた、っていうことは多分自分の割と、まあお金は別として、まあいい感じにできておしゃれな方もたくさん来て、おしゃれな女性とかも来てっていう中でやってたわけじゃないですか、多分。
やっぱりみんながやりたくなる美容師業の領域ではないところに商機があるって感じなんですね。
そうなんですよ。そう。なので、僕はこういう業界ほど、なおさらのことを痛みとか悩みとかに、やっぱり行かない、絶対行くべきだと思っていて、その感謝、 とかっていうのは、うん、後からやっぱり、1年、2年遅れてくるっていう、
うん
う
ん、
そうなんですよ。
そうですね。で、なんか分かりやすい、この人の
事例。ここが分かれば、うん、いや、これって、ものすごい社会貢献なんじゃないのかなということと、うんうん、じゃあこれ別に、名古屋とか大阪で多分ないわけですよ。
うんうんうんうん、
で、しかも、これってある意味、ここの美容室がもうかなり長い間ずっとやられてて、うん、いくらでやれば成り立つのかっていうのが全部もう答えが書いてあるわけじゃないですか。
うん、
単価が、うん。それをまあ、ちょっとパクるっていうとあれですけど、うん、まあ真似させていただいた上で、うん、さらにここをより上回るコンセプト。
うん
うん、っていう。ふうに、だから僕はさっき言ったちょっと、やっぱりアレルギーってどこまで行っても最終は医療じゃないですか。
うんうんうんうん、
なんでもっと厳密に、なんかわかんないですよ。やることってアレルギーって血液検査でできるんで、
うん、
うん、お医者さんとか看護師さん絡めちゃえば、なんか全然いい。というかそれから絡めなくても、その、アレルギーの検査をする会社と提携すればいいだけの話で、
うんうんうん、
そうすると、さらに、違うものができるのと、必ずしも、ヘナじゃなくてもいい、わかんないですよ。ヘナ以外に、そういう本当に体に良くて、いいものっていうのが、世界中にないのですかね。僕はなんか、ないと思えないんですけど、わかんないですよ。
う
ん、
そうですね。うん、結構、シャンプーとかもかなり悩み別に細分化されてはきてますけど、うん、結局、体に、悪いものと引き換えに使い心地とか香りとかね、うんうん、お客さんがそれを選ばないんですよね、うん、いいものって、
うんうん。
だから多分残ってるマーケットって本当に良いもので、素材が、
ね、
いいもので、使用感がちゃんとついてくるものはまだ開発されてないと思うんですよね。
うん、
なんか、結構この領域はでも、神経戦略塾に私入らせていただいているので、はい、なんかこういうその、もう経営者さんの切実なお悩み、日頃ね、小島社長相談を受けて、うん、個別コンサル、すごく贅沢にしていらっしゃいますけれども、
はい、
うん、なんかこの、改めてその新規ビジネスっていうのは悩みと痛みっていうところが大切だよっていう話と、
うん、
ただその自分のやりがいとか、好きっていうものを最初から求めてしまうことの、うん、やっぱりその、なんていうんですかね、利益、ちゃんと勝てるビジネスにちゃんとなっているのかっていうところと、その天秤が、毎回その、私も聞きながら葛藤してるところがあるので、
うん、
なんか今日の事例でも面白いですね。その後半に出てきたその方、老人ホームでね、その渋谷から老人ホームに切り替えて、ちゃんとそこが感謝が後からついてきて、きっとその方はそこでやりがいもついてきたんです
よ
ね。
本人は、うん、やっぱり僕最初の3ヶ月ぐらいしか聞いてないんですよ。
ああ、はい。
でも最初は正直もう何度心が折れたかっていうのまでは僕知ってる。なんでかというと、うん、最初行ったら、もうその、おばあちゃんが、まあ、いきなり怒り出しちゃうおばあちゃんとか、いろんな方がやっぱりいらっしゃって、そういう、まあ、介護とかそういう業界にいたことがないんで、も
う、
最初、だから自分が想像してたのと全く違ってて、だからここは。
ちょっとショックですよね。
いや、そうなん
です
。もう衝撃を受けたんですよ。
うん、
そうなんですよ。っていう中でやり始めたので、果たして、自分の過去の栄光とか、
そうですよね。
から考えると、で、しかも、彼、まあ、ものすごいおしゃれな感じなので、うん、そういうところにいる感じじゃないんですよ。
そうですよ、ね。周りからもいろいろ言われたでしょうしね。
そうです。で、娘さんは、ある意味カリスマネイリストみたいな。二、うん、人で行くんですよ。もうこれ、うん、多分、本人たちが思ってた、やってた世界観と全然違うじゃないですか。
そうですよね。
うん、そうなんですよ。
いや、でも、その発想がでも、なんか言われてみると、今はね、あるサービスですけど、うん、なんかその2005年当時に、じゃあそこに思いついたかで言うと、すごい着想ですよね。
やっぱり僕がなんで、そういうのありじゃないかって言ったかというと、僕がやっぱりアロハがいいよって言っちゃって、大失敗して。
あ、それ小島社長
の僕です。もちろん僕です。これ僕当時はマッチングビジネスやってたんで。マッチングいいよって、そうなんですよ。
あ、そういうちょっとこう、
やらかしてるじゃないですか、完全に。
なるほど、なるほど。それはちょっと。
別に僕が強制したわけじゃないですよ。そういうのもありじゃないっていう、後押しをしたってだけなんですけどね。
小島社長の後押しは嬉しいですからね。そうかなって思っちゃったんですね。
なんで、で、彼を見てて、で、分かったのが、はい、まあ、必ずしも、うん、そういうのじゃないということ。あともう一個は、
うん、
やっぱり、そういうところの開拓って、インターネットとかじゃないんですよ、今も。やっぱり、毎回毎回、何日も毎回通って、うん、じゃあマネージャーいますか？いません。 忙しいですよ。毎回、通って、てかオタク何なのっていう状態じゃないですか、法人営業。飛び込みなんで。とか、お手紙書いて置いてったりとか。その中ではもうなんかめんどくせえけど、まあとりあえず、まあじゃあなんかやってよって、そんなに言うんだったら。で、しかも無料だったらみたいなところから始まって。ただ、そういう業界って、一個入ると、あそこに入ってます。ちゃんとやってますって言うと決まるんですよ、どんどん。最初が大変なだけなんですよ。
そっか。その業界自体も、ものすごく汗かいてやってる手堅いビジネスの業界さんだからこそ、一回根付いちゃうと、
そうなんです。
信頼というか買えないんですね。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第685回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、小島社長への質問を募集しております。メールアドレス、info@m-aim.jp 宛てに、質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスは、ポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。